初めての万葉集第145回日本に現存する最古の和歌集万葉集をわかりやすくご紹介します。飛鳥宮と藤原宮、うねめの袖吹き返す飛鳥風、都を遠見いたずらに吹く、四季の巫女巻一、51番歌。訳、うねめの袖を吹き翻す飛鳥の風、今は都が遠いので虚しく吹いている。この歌の題詞には、飛鳥の宮より藤原の宮に移りし後に四季の巫女の作りませる御歌と記されており、694年の藤原京遷都後に読まれた歌と考えられます。現代語訳にある通り、都が遠くなり今は風だけが虚しく吹いているという飛鳥を悼むような内容です。四季の巫女はなぜもうそこにいないうねめたちの袖が風に翻る様子を表現したのでしょうか。うねめとは天皇の身の回りのお世話を務める女官のことであり、地方豪族出身の女性たちで構成されていたと言われます。律令の規定によれば、育ちがよく教養もあるよりすぐりの美女たちでした。彼女たちの服装は高松塚古墳壁画に見られるような色鮮やかなものだったと考えられます。この歌ではそのきらびやかな衣の袖が飛鳥風に翻る様子が表現されており、飛鳥の宮を象徴する情景として書かれているとみられます。国史跡飛鳥旧跡は現在の飛鳥村大和田岡を中心とした場所にあり、橿原市醍醐町周辺にあった藤原の宮とは数キロメートルしか離れていません。それなのに都が遠くなってしまったと表現したのは、律令制に基づく中央集権国家の完成に向けて政治の仕組みや社会常識が大きく変化したことを指しているのではないかと言われます。物理的な距離ではなく心理的な遠さであったと考えられます。四季の巫女は旧時代と新時代とを知る皇族の一人として、旧都を揶揄する歌を詠むことで新しい時代の幕開けをことほいだと見られています。本文、万葉文化館、井上さやか。万葉文化館イベント情報。県立万葉文化館、奈良県立美術館連携企画展。旅にしあれば奈良県立万葉文化館、奈良県立美術館コレクションから。開催中、7月12日日曜日まで。自ら住まう土地を離れて異郷へと向かう旅をテーマに、万葉集から現代の作品まで、時代の変遷する旅のあり方を奈良県のコレクションを通して転換いたします。国内の小中学生、高校生、18歳未満の人は無料、その他割引など、詳しくは当館ホームページをご覧ください。写真があります。石川忠祈り、平成10年1998年奈良県立万葉文化館像。美術講座、奈良県立美術館のコレクションについて。 申し込み不要、要観覧券。6月14日日曜日、14時から15時30分。会場、企画展示室及び日本画展示室。講師、三浦幸秀、奈良県立美術館学芸員。ギャラリートーク、申し込み不要、要観覧券。6月17日水曜日、15時40分から。会場、日本画展示室。講師、東館学芸員。万葉集を読む、無料、申し込み不要。6月17日水曜日、14時から15時30分。増加3、巻9、1695から1709番下。講師、榎木戸正吾、当館研究員。定員、150人、先着。アーカイブ配信、翌日から1週間、視聴可。詳しくは当館ホームページをご覧ください。奈良県立万葉文化館、電話0744-54-1850、ホームページ www.pref.nara.lg.jp/manyo活字版8ページ、下から2センチ、左から3センチあたりに二次元コードがあります。